今朝はその教会の窓を開けようかどうしようかとちょっと考えたんですが、肌寒いと感じている方もあるかもわかりませんね。随分秋めいてまいりました。先ほど気がつかれた方があるかもわかりませんが、ご記念中に初めて、このご神前の鈴虫さんがちょっと泣いてくれましたね。リリ言うて終わりましたがね、もうおそらくすぐ泣き始めると思います。先日もお話しましたように、本部の境内ではね、いつもね、鈴虫さんが本当に綺麗な声で迎えてくれるんですね。まあ楽しみの一つになっておりますがね、私の本部参拝の。まあ皆さんよかったら3時に起きてね、本部に参ってみてください。鈴虫さんがね、本当に綺麗な声でね迎えてくれます。小さい小さい、ここに見てもね、小さな小さな、本当にどういうんでしょうかね、2センチあるかないかぐらいの小さい虫ですがね、あれだけ境内にずっと響くようなね、まあ、鳴き声を聞かせてくれるんですね。まあ、実際は泣いてるんじゃなくて羽をすり合わせてるそうですがね、泣いてる姿見たら本当に羽がこうわーっと動いてるんですね。羽をすり合わせることによってあの音が出てるそうですが、本当に秋を感じさせていただいております。皆さん読まれてるかどうか分かりませんがね、道行く人がよく見てくださってるんですが、その境内のね掲示板、昨日は家内が誰か知らんけど、神様ありがとう言うて通ってくれたよ言うて、あそうかありがたいな言うてね、まあ、看板を読んでくださるね。それから掲示板をね読んでくださってる方が結構いるんですね。この間私は町内の方とね、一杯やる機会があったんですよ。その町内のまあ信者さんでない方ですけどね、あれ結構読んでくださってるんですね。新次先生が毎月ね教祖様の御教えを今ね発してごく短いね、2行か3行で書いておるんですが、今はね、言わなくても神様をお受け取りくださるというそういうことを書いてるんですね、言わずともお受け取りくださる。どういうことかと言いますとね、以心伝心と言います。以心伝心、太志くん分かるかな、以心伝心、心は通じるということですね、これは一番分かりやすい例はね、まあこの中でお母さんになっている人というのは今2人かな、今田さんと木明さんと2人いらっしゃいますね、お母さんはね子供を育ててますね、そうすると子供がね今何を求めてるかっていうのはもう直感的に分かるんですね。分からないとお母さんの役目が立たないですね。まあ今わー言って泣いたとしますね、あこれはおしめだと、ね、あるいはこれはおっぱいだということが、お母さんというね役目というのはそういうことが非常に大切なんですね、ですからそのお母さんは子供が今何を求めてるかというのを言葉がなくても分かるっていう、これは大人になってもそうなんですね。まあ、例えば今三又さんもね姫江さんも子供さん大きいですけどね、まあ、毎日生活してる息子さんや娘さんね、今日は機嫌がいいなとか今日は疲れとるなというのは分かるはずなんです、お母さんはね。でこの私たちが心の中に思っていることをね、この親神様という神様はね全てお見通しになってるんですね、口に出して言わなくても分かる。むしろ黙ってものを言うということがありますね。 黙ってものを言うって、そんな日本語はありえないはずなんですが、実はあるんですね。黙ってるけどものを言うという、その神様は私たち氏子のね思いを黙っていてもちゃんと知ってくださってるんですね。あ、この氏子は今悩んでおるな、この氏子は今嬉しそうにしとるなと、ねえ、そういう意味なんですね。言わずとも受け取りくださって、心に思ったことは言わなくても神様は受け取ってくださると今日さんがおっしゃった、ね、そういうあの親神様と私たちはこのつながりを持っているんですね。まあ、今流に言いますとネットね、まあ、ふとし君なんか海外の友達とねネットで、いろいろメールをしたり電話したりしてるね、そういうつながりを持ってるね。この天地の神様はもう世界中ですね、あらゆるところで誰が何を考えてるかっていうのを全て知っておられる。発信しなくても、メールを打たなくても、思いだけがもうすでにね受け取られてるということなんですね。でネットというのはものすごく便利がいいですけど、やはりあの自分で操作してパソコンを操作して、ね、発信しないと受け取ってくれません、ね、だけどこの神様は思っただけで受け取ってくださった、すごくありがたいですよね。と同時にある意味ではうっかりできないんですね。自分の思いというのはいろんな思いがありますから、例えば昆虫ショーというのあの野郎死んだらいいのにななんて思ったら、それも神様は受け取ってくださるんですね、うん、ですからこのこうしてね日日新人の稽古をさせていただいているお互いね、その心がどういうふうになっているかということはすごく大切なことなんです。一部始終神様はご存知ですからね、ごまかしが効かない。教会に来た時だけねかっこいいこと言ってありがとうございますね、言うてお礼を言ったりお願いしようって、もうね自分が一人になった時にねもういろいろぐじゃぐじゃぐじゃぐじゃね思いが膨らんできたりしてるとね、それはやはり神様はちゃんと見てるんですね。私もねそういうそのことが、これは今日私はこういう話をしましたが、もちろんずっと前からの神様という神様はそういう神様であるということは私は百も承知だけれども、なかなか自分の心というのがねその神様に喜んでいただける心でずっとあるかといったらそうじゃないんですね。現実はああもうこれは恥ずかしいことやな、神様申し訳ございません、こんなことを思ってしまいました、よくあるんですね。しかしあの願わしていただくことは神様は必ず受け止めてくださるというふうに最近ねあの本当に思わせていただいておりました。どんなことでもお願いさせてもらおうと、ね、いうふうに最近はこう取り組ませていただいて、まあ、皆さんもねあの腹が立つこととか嫌なこととかいろいろあるでしょうけどね、それを神様が受け止めてくださるような向きにしてね、まあ、例えばあのパソコンでも入力の仕方を間違うと発信できません、ね、メールアドレスを間違うと相手に通じないです ね、パスワードというものを、ね、ちゃんと入れないと大事なことは伝わりません。それと同じようにこの神様に受け取ってもらえるような思い、神様に受け取っていただけるような願いの仕方というのが、それがあるんです。それを教えてくださっているのが教祖様なんですね。ですから皆さんがもうね、一生懸命ね神様にお願いするのは自由なんですけど、やっぱり通じるような神様に喜んで受け止めてもらえるような願い方をしないといけないんですね。それを教えてくださっているのが教祖様の教えなんです。教祖様の教えなんかどうでもいいわ、私は私で好きなようにするんだというのは、これはいいようですけど結果的にそれが神様に受け取っていただけないということになります、ね、そういう意味においても思ったことは言わずとも神様をお受け取りくださるんですが、その自分自身がですね 神様に喜んで受け止めていただけるような心になるということをやはり大切にしていかなきゃいけない、ね。何があってもとにかく頭に来たと、ね、すぐに腹を立てると、ね、イライラすると、これはもう神様がお喜びにならない心の代表的なあり方ですね。そうじゃなしに何があってもありがとうございます、ね、どんなことがあってもこれは私に対して神様がねきっとね心得させていただくべきことであるな、ね、辛抱させていただかなきゃいけないなというふうにその受け止めていく心、先ほどのお母さんの話で言うとね、子供がねイライラしたり怒ったりしてたらお母さん辛いですよね。お母さんありがとう、今日も弁当作ってくれてありがとう、ね、そういうふうに子供がお礼言うてくれるとお母さん嬉しいですよね、うん、その心と同じ親心の神様であるということを考えるとね、神様がどうすればお喜びくださるかということがわかるはずです、ね、そこを大切にしていくのが信心です。はい、今日も読まれました。